今日は使徒の働き第20章1節から16節です。このところでは青年が生き返ることが語られています。1節を見ますと、騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げマケドニアに向けて出発したとあります。エペソでの大混乱があった後にパウロはこの出発していくということになるわけですけれども、3節のところを見ますと、シリアに向けて船出しようとしていたという言葉が出てきます。シリアはエペソよりもずっと東の方にあるわけですけれども、そこを通っていけばすぐに、このエルサレムに帰ることができたと思うんですが、そこには陰謀があったということで、シリアに向けて帰るということをしないで、一節にはマケドニア、そしてまたこのギリシャと出ているわけですから、この西の方に渡っていき、そしてまたそこで多くの言葉を持って弟子たちを励ました。ですから彼の旅行というのは目的地に行くというのが目的よりもむしろあちこち寄って、そしてこの御言葉を多く語るということが彼のこの伝道旅行旅の目的であったということがわかると思います。そして4節にはこの同行していた人たちの名前が出てきます。ベレア、スパテロ、テサロニケ人のアリスタルコとセクンド、デルベ人のガイオ、テモテ、アジア人のティキコとトロフィモであった、ここに出てくる、何々人っていうのがあるんですけれども、ほとんどがこのマケドニアの人たちであった。ですから彼はもうそのマケドニアの地で一生懸命伝道し、ただ救われたというのではなくて、実はパウロと同じ働きをする人たちが起こされたということであるわけです。ですから改めて伝道っていうのは一人の人でするものではない、一人の人でできるのではなくて、もう多くの人たちがやはり神の御言葉を伝えていく、そのことが世界宣教につながっていく、またそれが神の御心であるということを考えさせられるわけです。そしてこの人たちは先に5節を見るとトロアスに行き、そしてまた6節には、私たちは種なしパンの祭りの後にピリピから船出した、5日のうちにトロアスにいる彼らのところに行き、そこで7日間滞在したとあるわけですけれども、このトロアスで一行が落ち合う、そして6節にこの私たちっていう言葉が出てくるわけですけれども、この私というのは使徒の働きを書いたルカのことになるわけです。彼らは分かれてそれぞれに伝道していき、そしてトロアスで落ち合って、その期間いつの頃かっていうと、6節に種なしパンの祭りとあるわけです。杉越の祭りが行われるその前が、種なしパンの祭りがユダヤ人の間では行われるわけです。教会の暦カレンダーで言うなれば、これは受難週ということになるわけです。杉越のこの祭りの時にはイエス様はパンを裂いて、そして弟子たちに分け与えたという、あの2回までのこの杉越の祭り、最後の晩餐ということを私たちは思い起こします。ところがこのパンを裂くということが、節のところを見ると週の初めの日にと出てきているわけです。ですからこの時からこのユダヤの暦に従わないで、新たにこの週の初めの日に集まる ということをし、またパンを裂く、杉越の祭りをする。今日私たちは教会で週の初めの朝に礼拝をするわけですけれども、もうこの時点から実は私たちの主日礼拝というのが始まった、起源はここにあるということを見出すことができると思います。そして私たちはこの聖日っていうふうには呼ばないで、主日礼拝っていうふうに言っています。安息日を覚えて聖とせよって言われたその日はいつかっていうと、もう週の終わりです。7日目に神様は全ての技を終えられたということが旧約聖書に出てきていて、そして安息日を覚えて聖とせよ。ですから旧約律法の時代はこの聖日っていうのは土曜日であったわけです。ところがこの弟子たちは週の初めに集まってパンを裂き、そしてまた後に出てくる御言葉を語る、今日の日曜日に礼拝するっていうのがここから始まっていることを見ることができると思います。ですから私たちは日曜日を主日と呼んで、聖日は聖日っていうことで置いておきますけれども、安息日を覚えて聖とせよっていうあの十戒のことは、今も実は生きているわけです。でも私たちはこのパウロたちが行ったように週の初めに集まりパンを裂き、またイエス様が私たちのために肉を裂いて血を流し罪を許してくださり、そしてまた復活の主を礼拝するっていうのは始まりが、ここが起源となると考えることができるわけです。そしてここで集まって人たちのこの語り合いが7節終わり見ると夜中まで語り続けたとあるわけです。なんでこうなのかっていうと、やっぱりそれは一つのユダヤ人の習慣ということが考えられると思います。私も大阪でユダヤ人のその杉越の祭りに参加したことがありました。それは日没から始め、もう夜通しになると、私たちは次の日のことがあるので11時ぐらいには失礼したんですけれども、それでもユダヤ人の人たちはさらにそこで、交わりを持っていたということを思い出します。7節見るとユダコという名の一人の青年が窓のところに腰掛けていたが、パウロの話が長く続くのでひどく眠気がさし、とうとう眠り込んで3階から下に落ちてしまった。抱き起こしてみるともう死んでいた。大変な出来事が起こったわけです。せっかくそこで礼拝しているのに、その礼拝の最中に事故が起こり、しかも一人の青年が死んでしまう。ここにはこのルカ医者がですね一緒にいたわけです。ですからもう死んでいたというのは、もう医学的に見て、おそらくルカもですね、検診にあたるっていうか、彼はお医者さんですから、様子を見た時にもう死んでいたというのが、これが事実であったと思います。ところが10節を見るとパウロがこの心配することはない、まだ命があるとですね言っているわけです。事実に反するようなことをパウロは口にしている。ところがこの彼はですね、抱きかかえて、そしてまた11節見るとまた上がっていってというふうに、もう一度この屋上の間の方に上がっていったわけです。そしてなんと不思議なことに12節を見ると、人々は生き返った青年を連れて帰り、一方ならず慰められたとですね、どのように生き返ったのかはここには詳しくは記されてありません。10節にはパウロが彼の上に身をかがめとですね、こういうことが出ているわけです。で、実は その死んだものの上に身をかがめて生き返ったっていうのは実は聖書の中にも出てきているわけなんですけれども、もうそれはもう本当に不思議な神様の働きということになります。青年が生き返った。十二節を見ると一方ならず慰められたとあるわけです。一時はもう落ちて死んでしまったと大騒ぎしたんですけれども、この青年が生き返り、そして人々はもう深く慰めを受ける、本当にこれは素晴らしいことであるということです。ちょうどこの杉越の祭りを彼らはしてたんですけれども、それはまたイエス様が死ぬ中からよみがえられた、復活されたということを思い起こさせられることではなかったであろうか、そのように思います。私たちも今日イースターをお祝いするわけです。イエス様が死の中からよみがえられた。でもこのトロアスでの出来事というのはただ単にこのイエス様の復活をお祝いする、この杉越し、まさに罪が過ぎ越してイエス様の十字架のその勲によって私たちの罪が許されて、また新しい命に生きるということのこのトロアスでは大きな出来事であったということを思わさせられるわけです。そして13節見るとこの彼らはアソスに向けて船出をする。そしてそこからパウロを船に乗せることになっていた。パウロ自身は陸路を取るつもりでいて、そのように決めていたので、あるっていうふうにあるわけです。なんとパウロは自分自身がそのアソスに向かって、さらに歩いていくっていう工程を彼は取っているわけです。なぜならば2節にあるこの多くの言葉を持って弟子たちを励ます。もう彼の旅っていうのはもう本当に自分自身が一人でも多くの人たちに御言葉を伝えたい、その思いがあり、このような行動をパウロは取ったということであるわけです。そしてアソスでパウロと打ち合い、14節には見てレネに向かい、さらにはこの15節にサムスに立ち寄り、その翌日にはミレトスに着いたと出てきています。これは第3次伝道旅行と言われる旅行であり、16節を見るとできれば五旬節の日にはエルサレムに着いていたいと急いでいたのであると。この急いでいた、なぜ彼らは急いでいたのか。実は4節に出てくる、この主の労働者たちは何をしていたかというと、このエルサレムで、この大きな災害が起こり、その義援金を彼らは集めていた。そして彼らは一緒に、このエルサレムに向かっていくということであったわけです。一刻でも早く、この義援金を届けたいという思いが彼らのうちにあって急いでいたという言葉がここに出てきます。そしてまた五旬節、ペンテコステの日です。ペンテコステはいつ始まったのか。このエルサレムからこの五旬節の日に始まった特別な日であるわけです。ですから彼らはもうその日をめがけて、またもう一度そこに集まって神様の大いなる御業を期待したいという思いがあったのではないかと思います。彼らはそこにエルサレムに帰っていき、そしてもうそれこそマケドニアン諸教会からこの集められていたその多くの義援金をエルサレムの人たちに渡す。そしてそこからさらにはこの最後のローマ行きのまた旅路が始まっていくということになるわけですけれども、私たちも本当にこのようにパウロのように人々に御言葉を語り、また励ます、そういう中に事件が起こっても神様は死んだ人をも生き返らせてくださる、そういうことを覚えて また私たちは信仰を持って歩むものとさせていただきたいと思います。